桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
いや
お久しぶりのリッカですよ。どうもどうも
ほんまですね。なんかちょっと前までリッカさんとの収録がダダダダって一回続いて、でその後ポンって開いた感じしますね。
そう、うん、しばらくヒロシさんの回が続いて。
そうなんです。
世の中に陰謀の種を尽きることなしと誰しも思ったことでしょう。
浜野正子は尽きるとも
拾えない
石川五右衛門の時世の句ですね。
あ、有名人ですか。
え、石川五右衛門ですよ。
あれですね、コナミのキャラクターですよね
まああながち間違っちゃいない。
ファミコン時代の。
そうです。
コナミワイワイワールドとかに出てきたあれです
よね。そうそうそうそう、初めてはいいがゲームの目的がよくわからないでおなじみのコナミワイワイワールドですよ。
そう、楽しいのは最初の3年待ってですよ
そうそうそうそう、途中からめんどくさいことこの上ないっていうね。
まあファミコンのゲームは結構そういうとこありますけど、まあ、3年まで面白いっていうのはアーケードゲームは大体基本ですしね。
あ、そうですね。それはそうですね。
うん、うん、そこから絞り取りますよと。金入れろよっていう、そういうことですからね。
そうね。いや、違う。
あ、石川五右衛門じゃなければ、
ん？
ファミコンの話ですか、今日は。
いやいやいやいや。
ファミコンの話でもなくて。
うん、どちらかというと僕の話ではない、
ね。あ、そうですね。じゃあ、デジタルの、まあ、ファミコンのゲームってはこうデジタルのゲームの極みじゃないですか。
あ、そうですね。はいはいはい。
ある種の到達点ですよ。
まあまあ、入り口とも言えますが、到達点というか。
全世界で2000万台売りましたよ、ファミコンは。
そう考えるとすごいですね。
そうですよ。
テレビだって2000万台売れないですもんね。
テレビ？
テレビ。
テレビが2000万台売れてないのに、ファミコンだけ2000万台売れてるっていう状況があるんですか？
いやいや、その一つの機種をね。
ああ、はいはいはいはい。
テレビを2000万台売るっていうのも難しいのに、そのテレビがあって初めて稼働するですよ。
はいはい。
ファミリーコンピューター2000万台ってすごいなと。
うん、まあでもですよ。
うん。
本体もないし、テレビもないけども、
うん、
ノートで再現したスーパーマリオとか遊んでた人もいるわけじゃないですか。
いる、いる、いる。
テレビがなくてもファミコンは遊べるということじゃないですか。
遊べてないですけど
ね。本人もま、なんね、全然満足してないし、納得もしないでしょうけども。
そうですね。もう、ただただオナニーですよ、それは。
そう。しょうがないです。男の子の手慰みですよ。
いや、オナニーはね、女の子もすると思いますよ。
まあその話はいいとしましょう。あんま見たことないので、
うん、
ジャスさんと違ってですね。
見たこともないですし、僕のも誰にも見せたことないですけどね。
やってないんですか？ FC2 ライブとかそういうやつは。
それでお金入ってくるならまだしもね。
そっか、
うん。
なんかね、仕組みとしては入ってくるらしいですけどね。ほら、あるじゃないですか。花フック放送とかなんかそういうのやつのネットラジオとかあるじゃないですか。
あれ、花フックですもん。
ええ。
オナニーちゃいますもん。
あ、そうかそうか。
あのね、オナニーライブはね、男の場合はね、
ええ、
人によって長い短いがあるっていう欠点もありますからね。
ああ、それどっちがいいんですか？
どうでしょう、適度に長い方がやっぱお金は入ってくるんじゃないんですか？
ああ、でもなんていうか、ドラマチックじゃないですか。あっという間に山が来た方が。
1分半ぐらいでね。
ええ、だってほら、昔は YouTube に上がってる動画10分までなので、
うんうんうんうん。
ちょっと動画を見ようと思ったら、それで10分までねと、30分なんて長いよねって言ってましたけども、最近10分でも長いって言いますよね。はい、3分とか5分とか、それぐらいじゃないともう見てらんないよ、めんどくさいよって。
そのくせちょっと前までなかったような古い映画丸々上がってたりしますけどね。
ああ、両極端ですよね。
ねえ、誰も文句を言わない著作権違反の映画バスバス上がってるけどなっていう時ありますからね。
便利な時代になりましたよね。
だから、
著作権の話は著作権の話で、
うん。
したいとこありますよね。
うんうんうん、うん。
二次創作についての話とかですよ。第三者が口を出すっていう。
うん。
まあそれはいいんですけども。で、ね、デジタルのゲームもまあいいんですけども。
はいはいはいはい。
ええ。いやまたですね。
うん。
まあボードゲーム周りの話でちょっと気になるなっていうことがあったんですけども。うん、
はい。
どっから話しましょうかね。この話自体は別に最近のことじゃないので、ね、僕はもうだいぶ熱量が下がって、まあどうでもいいかなっていう気持ちに結構なってるんですけども。うん、
いつ頃からの話ですか？
いつだったかな。去年の秋ぐらいだったかな。
じゃあもう半年以上。
うん。そうですね。半年以上ですね。
うん、うん。
ただいま4月。13日。
そう。
22時。19分ぐらい。
そう。
ですよ。
そうですよ。もうね、1年がね、 3分の1近く終わりつつあると。恐ろしい話ですよ。
ねえ。
うん。
あと3分の2で1年が終わってしまうってことですからね。これは取りもなさず。
そうですよ。婚姻屋のごとしですよ。
そう。話が長いっていうことになってるので、ちょっと進めましょうか。ゲームマーケットっていうものがあるわけですけども、まあそれは、はいはい、桜川マキシムの古くからのリスナーは大体知ってると思うので、話して説明省きますけども、ギャシャさんとかですね、その辺の人が出てた頃の過去放送全部聞いてもらえれば多分出てくるんで。
多分ね、ボドゲスペース桜川マキシムで一発で出てくると思いますよ。
はいはいはい。
うん。
まあそういうイベントなんですけども、そういうってどういうだっていう話ですけども。
は
い
は
い、
ええええ。
ですね、まあこれが年に3回かな、東京で2回と、あと関西で1回。
うん
やっていて、
うんうん
うん、で、秋っていうのは、ま、東京で2回やってるうちの片方なんですけども、
うん、
でですね、まあ、最近そのボードゲームっていうのは、だいぶ注目を集めていて、テレビなんかでもこういうお店がありますよとか、こういうゲームがありますよっていうのは紹介されたりして、
うん、
だいぶ裾野が広がっているというのが現状なんですが、
この間も僕、タモリクラブ見てたらボードゲーム取り上げた回やってましたね。
ああ、みたいですね。なんか今日もヒルナンデスっていう番組がどうやらあるらしいんですけども、そちらで紹介されてたよなんていう話が、ネットで流れていて、
うん、
ほう、そんな番組があるのかと思ったりしたんですけども。
うん、まあ、広い意味で言うとあれですからね、UNO に新しいカードが加わりましたも、そのニュースの一環といえば一環ですけどね。
ああ、そうですね。なんか新しいルールが加わったっていうのはちょっとニュースになって、ニュースかな、うん、まあそんな話題になってましたよね。
なってました。うん、まあ僕の方はというと、タモリクラブに出てたボードゲーム好きな坊主っていうのが。はいはい、
ああ、小野さんですね。
うん、なんか嫌な人だなって思って見てたんですけど。
そうなんですか。僕はちょっと見たことがないので何とも言えませんけど。
僕ね、こんな趣味やってるんです。僕、坊主らしくないでしょっていう坊主嫌いなんです。
うん。まあ、坊主は大体なんか趣味あるっていう時点で結構意外な、坊主にしてはみたいな、坊主がみたいな、そういう風に思わせがちですよね。
うん。うん、ただでさえ僕、坊主嫌いなので、そういうやつが僕、坊主らしからぬ趣味を持ってるんですよって言われたら、
うん、
坊主らしからぬっていう意識があるんやったら、そこのエクスキューズもうちょっと考えてから出てこいやって思うんですよ。
坊主がスピーカーにこだわったりとか、アンプにこだわったりとか、そういうのはありですか？やっぱ坊主が最高だよねって。
うん、ちゃんと自分でおっしゃったのが偉いなと思いました。
はい。話が早いですからね。
まあでも実際オーディオマニアの坊主とかいますからね。
うん、
もう嫌い。
はい。
いらん喧嘩を売るという。
まあね、宗教家ですからね、坊主なんていうのは。しかも、
うん、
ちゃんとした宗教家ではなかったりするやつも多いっていう、どっちだ、はっきりしろっていうですね。
そうそうそうそう。お前、なんか住職の息子やから言って坊主になったけど、本当はなりたくなかったところをなんか言い訳つけてやってるだけの話ちゃうんかっていうね。
ね。中途半端ですよね、うん、本当に。
ね、さっさと成仏してしまえばいいのにって思ったりするわけです。
そうですよね。成仏させるためには、まずは殺してしまわなくてはいけないという、大変堅能な話になってしまうわけですけども。
はいはいはい。
まあ、そういうわけでですね、そういう感じの悪い坊さんがいたりとかするので、とても、そのが広がってるわけですよ。あれそこのとこは因果関係あるんですかね。
まあまあ、でもね、暇な人がね、
うんうん、
啓蒙活動にね、従事するっていうのは、やっぱりジャンルが広まるためには重要なことやと思いますから。う
ん、はい、はい、はい、はい、はい。まあ、それで、そのゲームマーケットっていう、まあ、一大イベントがあって、で、そこに、まあ、すごく人も集まるようになりましたと、
うん、
参加者も集まるようになったし、出店側もすごく集まるようになりましたと、いう風な背景があって、
うん、はい、はい。
それでですね、
うん、
今回から、そこに、そのゲームマーケットっていうのに、出展されている新作ですね、まあ、新作のゲームを、うん、実際に遊んで、で、レポートを上げる、というですね、はい、仕組みが用意されて、まあ、公認のレポーターというのが約10名ほど選任されて、で、その人がこう、感想レポート形式で、うん、公式のウェブに投稿するっていう、そういう仕組みが始まったんですよ。
ゲームマーケットの公式サイトでそれがアップされていくと。
はい、はい、はい、そうなんです、そうなんです。
うん、うん。
うん。で、まあ、それっていうのはその、まあ、出展像ですね。ブースが400を超えてということで、400ブースあるのに1日で見て回るのって、まあ、かなり厳しいですよね。
400、そうですね。うん、まあ、一個一個選ぶのに、やっぱり同人誌よりも、吟味するでしょ。
うん。そうそう。絵柄だけでこれ興味あるかないか、その、元ネタになってるものだけで興味があるかないかっていう、
うん。
よりは、もうちょっとね、時間かかるんで、ただこう、ぐるっと歩いて回るわけにいかないですから。
単価も高いですからね。
そうですね。そう、より、悩ましいわけですよ。
4000円ぐらいするやつとかあるでしょ、普通に。
まあ、高い方ですけどね。そうそう。全体的に高いものも増えてるっていうようなのも確かにありますね。
なんか想定凝ってるっちゅうかね。
そうそう。で、まあ、情報が多くなりすぎていて、で、まあ、その情報を集約すると。
うん。
マニアは事前にこう、いろいろ情報を 集めた上で行くから、うん、まあそんなことは苦にもしないんですけれども、
うんうんうん、
でも最近流行ってるよねっていうぐらいの感じで、
うん、
新しく興味を持った人っていうのはその情報収集自体が辛いので、
うん、
まあそういった人に向けて、
うん、
増えすぎた情報をそれにアクセスするための一つの指針として、
うん、
そういう、まあ、指針としてこう示したいというような趣旨で始まったものなんですけども。
今流行りのキュレーションいうやつですね。
まさにそれですね。
ね。
キュレーションサイトってね、いう言葉がちょっと前に流行ってましたけども。
まあ、要はざっくりお教えしますという、う
ん。オールアバウトみたいなもんですかね。
うわ、懐かしい。今どこ行ったんやってぐらい見ませんが。
うん、でもジオシティーズぐらいには生きてるんじゃないですか。
ジオシティーズ。ジオシティーズもね、たまに生きてますからね。
生きてますからね。
うん。
多分デトロイトぐらいには閑散としてると思うんですけども。
スラム街とかしてね。
そう、
うん。
で、まあそういったことが始まりますよとなった際に、で、まあ実際そのいくつかレビューが上がったところでですね、
は
い、割と盛り上がったんですよ。
うん、
そのレポートについて。
お、
で、その盛り上がった方向っていうのが結構批判的な方向に盛り上がりまして、
うん
で、どういう意見があったかというとですね。
はいはい。
ゲームにはいろんな側面があって、面白さだけで価値判断をすることはできない。うん、公認プレイレポートの意義が面白いゲームを探すことであれば協力しなくてよかったとかですね。
ん？
ん？っていう感じですよね。
うん。
面白さだけで価値判断をすることができないゲームとは一体何なのかっていう。
うん。
遊戯、ゲーム遊戯、遊戯ってのは楽しいからするんじゃないのかっていうような。かなりそのゲームの根本に踏み込んだ形で全問答なものを投げてくる人がいたりとかですね。
トートロジーって思いますね。
ねえ、なんていうか。遊ぶ、ただゲームで遊ぶにしても、えらい難しいこと考えにはならんのだな、というふうに、立ち止まってしまいますよね。
うん、おそらくは、その人が何かしら言いたいことがあるんだけれども、表現力が低いっていう可能性が高そうかなって気もしますけど。
うん。文脈を読む力が強く求められてるってことですね。
なんかね、介護してたら腕力が強くなりました的なやつね。
そうですね。それはなんか正当な進化というか
。いや、なんかそういうね。そういうね、できない人のために頑張って合わせてたせいで、変なところに能力がついてしまった的なね。
うん、あるいは腰を痛めてしまったとか
ですね。そうそうそうそう。腰も痛めつつ腕力は上がりつつみたいな感じで、げんなりすると。
一歩進んで一歩下がると。
うん。
うん、まあ、あとはですね、まあ、ある、その、公認のレポーターが面白いと思わなかったゲームでも、おそらく他の誰かは面白いと思うはずで、面白いと思わなかったゲームを正しく評価できるほどの評価も、まあ、あるいはそれを正しく咀嚼できる読み手も少ないという状況の中で、うん、このゲーム面白くなかったというようなレポートが出回るのは避けたいというようなことを思うので、まあなのでその公認のレポーターには面白いと思わなかったゲームは無理にレポートを書かないでほしいと、
うん、
面白いと思ったことだけを挙げてほしいというような、
うんうんうん、
そんな意見もあったりとかしてですね、勝手なことを言うもんだなと。
他人のことを全く信用していない人間が一人おるなと。
そう。ただ信じられるのは己のみと。
なんか殺伐とした世界に生きてる奴がおるなと。
そうそうそう。で、これ自体も、うん、まあこれ誰が言ってもよくわかんないっちゃよくわかんないんですけども、まあ多分まとめでツイッターのアカウントとかあると思うんで、そこまで確認すればいいのかなと思うんです。
うん、
今ちょっとパッとわからないんですけども。
うんうんうんうん。
多分、これを言ってるのは、その作り手だと思うんですよね。今の二つ目の方ですね。良かったとこだけ言ってくれっていうのは。
そうなんですかね。
じゃないかと思うんですね。だってこれ第三者がそんな、いいことだけ言ってくれよっていうことあります？
いや、多いですよ。僕はね、むしろね、他人になり変わって、その人の立場として、良かれと思って言ってるやつの方が言ってること、頭おかしいこと多いなって思ってますから。
まあ、善意の第三者というようなやつですね。
善意の第三者は、本当にバカはバカじゃないですか。
まあ、いらんことしてるわけですからね、そもそも。
そんなのは人種差別だよ、黒人に悪いよみたいなことを言ってるやつと言ってることが。
ちょっと、君は何なんだって。それは黒人に言わさまえってなりますよね。
うん、黒人ってそんなこと言うの？君は黒人の知り合いが一人でもいるのかい？いや、いませんけど、でも考えたらわかるでしょうみたいなやつが一番立ち悪いというか。
いや、共感力高いですね。
高いですね、高いです。
映画の CM とかですごい感動しましたって言われた瞬間に感動しちゃうぐらいの共感力ありますよね。
ね、多分ね、横山隆史博士の漫才で拍手って言われたら心の底から拍手する人ですよ。
あれなんかいい人っぽくないですか？
誰がですか？
え、その、共感力の高い人ですよ。優しいじゃないですか。
ね、共感力は高いんですけど視野が狭いという、
うん、
致命的な欠陥が。
あちら立てればこちらがファンと。
そうですね。はい。そう。
まあ、とか、あとは、お金を払わずに遊んで正しく面白さの評価できるのかとかですね。まあ、これはシステム、仕組みが、ゲーム自体は、このレポートっていうのに賛同する参加サークルが、その実際にゲームをこう提供することによって、成り立ってると。
なるほどね。
いうこともあるので、まあ、ただで遊んでるじゃないかと。自腹切ってるんだから悪いこと言っても文句ねえだろみたいな、そういうですね、映画のレビュー的な条件はなってないと。はいはい、
ああ、なるほどね。
まあ、自分でとか、仲間とかが勝てず遊んだりしたレビューも上がってるんで、これは必ずしも当てはまらないんですけども。まあ、といった具合でですね、まあ、とにかく批判的な意見が多いわけですよ。
僕はむしろ最後のやつについては、その自腹で払って、遊んでるゲームと、提供されてやってるゲームとの、ね、その一人のレビューアーの中でその二つが混じり合ってる方が、正当な評価下しにくくなるんちゃうのって思いますけどね。どっちかにせよっていう。
確かにね。そうですね。
自腹ハロテンから俺はきついこと言うよ。これはタダでやらしてもうたから若干弱めに言うよみたいなのあるでしょ。
うん。まあだからそこは、じゃあこれは提供されたものはそんなものですと。こちらは自腹で買ったものですっていう風に、態度を鮮明にすればいい話ってことですね。
そうそうそう。だから最初にね、柔らかめに言うてほしいなって言ってた人に対しては、だから提供されたから申し訳ないなって思いながら、評価を下すっていうことで、平等性も保たれるし、矛先もちょっと柔らかくなるからいいんじゃないのっていう形になるやんっていう解決策あるやんけって思いますけどね。
全くですね。いや、先輩に怒られたからといって、その怒られた飯がまずかったら、やっぱりそれはあんまり美味しかったですって、その場ででも言うか、そのシチュエーションだったら言うか、しかもこれ俺の知り合いの店なんだぜって言われていったらば、これはちょっと個性的な味ですね、ぐらいの限界だったりしますよね。
頑張ってね、オブラートに包んで、ボンターメンやったら味わからんぐらいの状態にして出しますよね。
そう、まあ、ただそういうものになるのは、あくまでその先輩というごく近い人がいて、その人との関係性があるからこそ、その関係性を守るためにそう言わざるを得ないわけじゃないですか。で、このボードゲームの世界っていうのはまあ、そこまでではないにしても、実際に、ゲームマーケットってのはその同人のゲームを主に発表する機会であるので、まあその同人のゲーム作家がいて、で、その人と直接知り合いではなくても、その知り合いの知り合い、あるいは知り合いの知り合いのまた知り合いぐらいの距離にその作品を作ってる、ゲームを発表してる人がいるという結構小さい世界だからこそ、こういう反応っていうのが容易に出てくるのかなというふうには思うんですね。
そうですね。知り合いの知り合いもでも6個重ねたらケビン・ベーコンに繋がったりしますからね。
ね、間に6人出たら世界中の誰とでも繋がるって言いますもんね。これなんて言うんでしたっけね。
いや、ケビン・ベーコンゲームです。
あ、そうなんですか。
アメリカの俳優で、共演した人、この人はこの人と共演してるっていうのを6回やったら絶対ケビン・ベーコンまでいけるっていう、話から出た話ですね。
それって、昔から言います？
ケビン・ベーコンゲームって言い出したのは多分、ここ15年ぐらいかな。
ああ、そうか、15年か。確か、今のその6人間に挟む場っていうのは90年代から言ってたと思うんで、でもその方の名前がなかったのか。
なんかそんな仮説があるよ的な話にしかなかった気がしますね。
ちなみにそれサッカーの世界でマルキーニョスゲームみたいな、そんな言い方をするみたいですよ。
ほう。あ、誰々と誰々が一緒にプレイしてたよ、繋げていくと。
そうですね。なるほど。そちらでは汚染指数みたいな言い方してましたけども。このチームは、何%のマルキーニョスに汚染されてるみたいな、そんな言い方になって面白いなって思って見てたんですけども。
なるほど。何の話でしたっけ？
はい。で、まあそういうような、こう狭い世界がゆえに、妙な気遣いがあるっていう話なんですけども。
なるほどね。
で、そういう気遣いをですね、すごく、まあ体現してるというか、象徴するような表現があって、それがnot for me っていうですね、英単語3つからなる言葉なんですけども。
簡単な英語ですね。
そうですね。どういう意味ですか？ちょっと難しいなっていう人のために訳していただきたいんですけど、not for me。 はい。
簡単であるがゆえに、ちゃんと訳すとなると、ちょっと二の足踏むとこありますね。
まあ、いろんな訳し方できますよね、言い方は。まあ、そのシチュエーションにもよるでしょうし。まあ、でもおそらくここでは、
うん、
僕には合わなかったけれども、
うん、
他の誰かにとっても同じか合わないというつもりはありませんよというような意味合いで使われることが多いですね。はい、
うん、
まあなのであるゲームを遊んでみましたと。
はいはいはい。
でクソゲーって思いました。
うん。
っていう風に書くんじゃなくて、
なんだこのバンゲリングベイってゲームはみたいなことですね。
そうそうそうそう。通行のマイクが壊れていて遊べないじゃないか。うん、
ニューファミコンでも遊べないじゃないかっていう。
という建設的な意見を言うのではなくて、
はいはい。
クソゲーって100円で売ってるのはクソゲーって、いう代わりに、うん、バンゲリングベイはノットフォーミーであったという風に言いましょうっていうのは、うん、そういうですね。感想一つ書くにもえらい気を使わなくちゃいけないような、そんな世界があるんですよ。ねえ、この配慮って一体何なんだって思いますよね。不思議ですよね。
その配慮を求められる？
はいはい。
求められるっていうところまで言ってる世の中やとしたら、
うん。
ディストピア感がすごいですね。
どんな言論統制、一体誰がそれを監視して、そのことを使うように圧力をかけてるんだって、考えると、ちょっとゾッとしますよね。
うん、なんかね、どうでしょう、江戸時代を暗黒時代として描いた時の村社会みたいなね。
うん。隣組ですよ。
うん。おめえ、自分のゲームの感想になんでノットフォーミーって書かねえんだっていう。
江戸時代という例を持ち出すと、そこ、ぐっと面白くなりますね。
でも、あれですよ、ちょんまげそった酒焼きのところももうみんなボーボーになってですよ。
はいはい。
ね、朝の服のボロをまとい、クワを持ったですね。
イマジンですよ、イマジン。
農民が家のですよ、
はい、
扉をバーンって蹴立ててですよ。
うん、
こら誤作てめえブログにノットフォーミーって書かなかっただろ
ブログ
言われるわけですよ。
はいはい。
おめえのツイッター見たぞって言われるわけですよ。
それはですね、
うん、
ネットリトラシーが低いですね。誤作の。もっと匿名性を担保する方向でやらないと。
そう、なんでお前は近隣の人に自分のブログを宣伝してるんだと。
誤作も多分多誤作ぐらいの変形しかさせてなかったと思いますよ。かなり本名を連想してるような名前でやってましたね。
そうですね。
うん、T 誤作とかそんな感じでやったんじゃないですか。
アルファベットの5に作るで誤作にしてたやと思います。
はい、なんか若者っぽい。
ね、そういうね。
はいはいはい、
ね。会社勤めてやっちゃいけないようなことをやるような。
うん
誤作はともかくとして、
はいはい、
実際にそういうことをやっておられる方がおられるわけですね。
そう、そうなんですよ。なんかね、それって本当窮屈で嫌だなって思って、
うん、
でなんだろうな。で最近ですね、またちょっと別の話なんですけども、うん、ちょっとアングルの近い話があったなと思っていることがあって、
うんうん、
英国の英国ってあれですよ、うん、イギリスのことですよ。
他の英国があるんですか？
どうでしょうね。まあ、英国の配給会社の代表がですね、日本映画に苦言を呈したと、レベルが本当に低いっていう、そういうのがちょっと前に流れたじゃないですか。僕これヘッドラインだけ読んでて、実際にどういう文脈で言ったっていうのは知らないんですけども、
うんうんうんうん、
それを受けてですね、
うん、
その、邦画の、まあ、日本の映画界の関係者がですね、
うん、
音楽担当してる人なのかな、
そうですね、
怪奇大作戦ミステリーファイルとか、
うん、
電人ザボーガーとかギララの逆襲とかですね、といった、うん、作品に関わってる方が、まあそれを受けてちょっとこうツイッターで
そういう C 級特撮映画に関わっておられる方なわけですね。
怪獣が好きで信頼できる方ですよ。
怪獣が好きな人って信頼できます？
うん。
怪獣が好きな人は怪獣が好きな人のことを信頼していない気がします。
信頼したいと思います。僕は人を信じる気持ちを持ちたいと思っています。
僕はもう持ちたくないです。
それは裏切られすぎたんじゃないですか。
もう怪獣好きな人とか電車好きな人にろくな人間はいません。
まあ、広がりましたね。電車が好きな人まで。
電車が好きな人にろくな人はいない。
ネットラジオが好きな人はどうですか？
ネットラジオが好きな人は、半々。
その比率が多いのか少ないのかは、さておきましょう。
いや、これね、ネットラジオやってる人のくせにね、ネットラジオ好きな人のね、
うん、
いい人悪い人の率を半々って言ったの、だいぶ踏み込んだ表現やと思いますよ。
今ですね、ここに二人いるんですけども、
うん、
どっちかはクズでどっちかはマシってことですよ。
いやいやいやいやいや、二分の一かける二分の一で、悪い人悪い人の可能性もあるわけですよ。
あ、両方ですね。
そうそうそうそう。ね、当然四分の一の確率でいい人いい人の可能性もありますけど。
はい。
うん、そっちはない。その辺は、うん。その辺は、まあまあ、運に任せましょう。
はい。
はい。
今回そこはね、取るべきとこではないので。
ともかく、ね、はい、そういう音楽やってる人。
がですね、まあ、それを受けて、いろいろ行ったんですけども、うん、その中でですね、
うん、
まあ、今、法学会っていうのは、
うん、
まあ、昔からその予算的な面では厳しいし、
そうですね、
洋画と比べて、ちょっと相手にならないみたいに言われてたけども、
言われてました。
まあ、さらに条件悪くなっていて、まあ、とてもお金がなくて、
うん、
それでそういうお金もない中で現場としてはですね、
うん、
スタッフに出す弁当の質も下がっている中で、
うん、
味噌汁を作ったりとかして、なるべくこう盛り立てるような努力をして、作品作りをしているので、
うん、
まあ、つまらなかったという時にも、ただこう、あの映画はクソだったみたいな、
うん
うん、ゴミだったとかクズだったとか、そういう風な言い方はしないでほしいというようなですね。
うん、
まあ、これかなりざっくりまとめてるので、ちゃんと実際にどういう風なこと言われてるかっていうのはまとめられてるんで確認していただきたいので、まあそこはちょっとはっきり言っておきますけども。ただまあ、大雑把の体としてはそんなとこですね。
うん。いや、僕もそのツイート見ましたけど、
うんうん、
まあ、ほぼそういうこと言ってましたよ。
そう、そう、そう、そう。で、これを聞いて思うのは、
うん。
まあ、大変かもしれないけども、
うん。
それは作品の評価とは別ですよねって。
うん。いや、むしろね、そうやって頑張って頑張ってみんなで協力し合って、しょうもないもん作ってるんですかっていう話になりますから。
そうそうそう。そこまでして、この程度のものですかと。
うん。いや、いいものを作ってね。
はいはい。
そのためにみんなで手弁当で頑張ったとか、こんな努力があったっていうのは美談でしょ
う、うん。そうですね。
うん。でもね、例えばね、その仮面ライダー J。
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 はいはい、はい。
ジャンボの J ですよ。
うんうん。
仮面ライダー J をね、アメリカ人に見せて、
はい、
わあ、これはなかなか面白い特撮のムービーを作ったねと。
うんうんうん。
一体いくらで作ったんだい ?3 億円です。なんでそんな値段でできるんだって言ってましたけど、
うんうんうん、
仮面ライダー J そんなに面白くないわけですよ。
はいはいはい。
そんなに面白くないですから、
うん、
3億円で作ったって言っても、あまり美談にならないわけじゃないですか。
うんうん。
そんな味噌汁で頑張った言ってもね、結局、なんかやれね、社長がみんなにちゃんとお給料も払えないからって言って、うん、ご飯炊いて味噌汁作ってお昼ご飯は用意してくれるんですみたいなええ話しますけど、
はいはいはい。
結果会社赤字でそのまま倒産したら、
うん、
ただ単にそういうことで社員を縛り付けてブラック企業でですよ、
うん。
うん、結局人の人生踏みにじったみたいな行為と一緒じゃないですか。
そう。
うん。
そうですよ。
そんなやったらやめてしまえっていう話になりますから、
産業として成り立たない中で何とかやってるだけですからね。
そうそうそうそう。それやったらまだ昔のね、やれ、東映だとかで、
うん、
組合闘争やって何とか金を分取ってきたぞみたいな話をね、
うん、
ちゃんとやりましょうっていうところに持っていくんやったらわかりますけど、
うん、
現場に要は金が降りてきてないってことでしょ？
そうそうそうそう。やめちまえですよね、うん、それはそんな産業は、うん。
やめるか、その産業構造を変えるって話にするか、
うん、
うん、結果、ええもんができてないんやったら、そういう話にせたらしゃあないやろって思いますからね。
なのに、
うん、
それを享受するですね、
うん。
視聴者でいいのかな、映画の場合は。
うんうんうん。
に、その努力を汲み取って、
うん、
出来が悪い部分に目をつぶれと、まあ、つぶれというか、つぶってほしいという、うん、まあ、これは苦しい叫び声なんでしょうけども、
うん、
それってでも変な話ですよね。
そうですね。そこでね、どういう表現であれば受け取ってもらえるかっていうことに思い至れてないところに、
うん、
邦画の負けの象徴があるような気がしますよ。
そこにどっぷり使ってるってことですからね。
そうそうそうそうそう。一人よがりの意見を世に発信して受け入れてもらえないって言ってるっていうところがもう、邦画負けてる原因ちゃうんか、お前っていうね。
ねえ、それがですよ。うん、シビルウォーとテラフォーマーの違いですよ。どっちも見てないけど。
どっちも見てないけど。うん、おそらく一つは絶対に見に行かなくていいけど。
あれ、キャプテンアメリカあんまりお好きじゃないでしたっけ？
キャプテンアメリカあんまりお好きではないですけど。
ええ。
ていうか僕は あの辺のシリーズ、アイアンマン以外あんまり見てないですから。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあ、メールしておきますよ。見てくださいって。さあ、どっちを見てくださいというかは、メールが届いても楽しみですが、
うん。そうですね。まあまあまあ、ね、テラフォーマーズはね。
はい。
DVD になって普通作品になったらですね、うん、レンタルで借りてですね、
はい、
1.8 倍速ぐらいで見たろうかなとは思ってますけど、
某ですね、まあ某というかその汗びですね、
うんうん、
に真っ向から歯向かうのと言いますけども、
はいはい、
映画やはり大きなスクリーンでですね、1000円以上払って見るからこそっていうものであって。
うん、
そういう見方をしては、その映画一作品としての評価はしづらいと思いますよ。
いや、でもね、不満でもね、犬のうんこは踏んだら臭いの分かるじゃないですか。
いや、でもその犬がですね、
うん、
ベジタリアンだったら多分臭くないですよ。
いや、臭い臭い。草食動物のうんこも臭い。
え、そんな体験ありますか？でも、ウサギの糞とか別段臭くないんじゃないですか？
いやいやいやいやいや、いや臭くなくても、まず嫌ですけどね。
まあ、それはそうですね。そこは争いません。
うん、牛糞はね。
はいはい。
まあまあ、しばらく経つと、慣れる程度の匂いにはなりますけど。
うんうん。
やっぱ臭いのは臭いですよ、最初。
そうか。
うん。
まあ大体の人間は慣れますけどね。
そうですね。まあ最悪は鼻栓してしまえばいいので。
うんうん。
うんうん、うん。
まあというようなこともあって、で、これって両方とも、うん、まあこの映画業界の人の意見に関しては、
うん、
まあそのある程度納得できるところもあるんですよ。その、こういうふうに苦しい中でやってるから組んでくれよっていう部分に関しては組む必要はないと思うんですけども、
うん、
まあ一方で、
うん、
その何かつまらないものとか、
うん、
まあ、気にならなかったものがあった時にこう、ただ単にその、ダメだって、そのクソだっていうふうに短絡的な表現をすることっていうのは、
うん、
やっぱり寂しいなと、外から、旗から見てる方としても、それ自体はすごく物足りないと思うわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからそれがなんでダメだっていうのは分かりましたと。うん、じゃあ、一体どこを取ってダメだと思ったのかというような部分を聞けば、それが納得いくものであるのか、あるいは、自分は、いや、そうは思わなかったっていうふうに話がそこから広がるので、
うん、
これってすごく、その批評の際のこう語彙力が下がってるっていうのは、まあ前々から言われてるじゃないですか。特にその若い人はっていうような、その、
うん、
まあ、キモいであったりとか、そのヤバいであったりとかっていう、ごく限られた、いくつかのこう表現手段しか持たなくなってるっていうような話と同じ、ことを言ってるんですけども、
うんうん、まあそこにも言いたいこともあるんですけど、うんうん、そこ言い出すと本当に話が脱線しそうなので、
そうそう、まあっていうようなこう話の流れに乗って受け取るのであれば、その批評を言うとき、まあその感想を言うときに、なんかもう少しちょっと言えませんっていうような。
うん。
うん。ことは思うわけですよね。だからその、簡単にそう、クソとかつまんないとかっていう、それだけで切り捨てないでほしいっていうところは僕は、自分に組んでいいんじゃないかと思うんですよ。
うん。いや、だから僕はやっぱり作品に対して批判的なこと言うんであれば、
うん、
僕は何らかの評価基準というものを前もって発表した上で、
はい。
そこに乗っ取った上で、じゃあこの作品はそこに合致してたのかしてないのかっていう形で言うっていうのは非常に重要なことだなって思ってることは、まあ、N1 の企画意図なんかから組んでいただけるかなと思うわけですよ。
うん、うん。
うん。
基準、スターウォーズの続編か否か。続編であればよし。でなければ、足というような、そんな感じのざっくりしたものでもいいですし。
うん、そうですね。いや、で、もっと言うと、そこをね、前もってで僕は、やっぱりそこのところが重要にしか思えないと思いますって言って、
うん、
スターウォーズの新作を見に行って、例えばですけど、あれはスターウォーズの新作としては認められない。
はいはい。
ただめっちゃおもろかってんっていうような意見とかっていうのはありじゃないですか。
面白いですね。むしろ見に行きたくなりますよね。
そうそうそうそうそうそう。だからやっぱり僕は何をに重きを置いてっていう態度ですっていう話は、やっぱその人の批評を組むにあたっても重要やなという。
うんうん。
うん。話やと思います。
みんなね、もっとファミ通とか読んだ方がいいですよね。
そうそうそうそう。
レビューの後ろにあるものですよ。この人はこういう人だからこの作品をこういう風に評価しているはずなのだが、やけにこのスクエアのタイトルについてはベタ褒めしてるなみたいな、そういう
古い話やな。
その頃僕がファミ通読んでたのはその頃だっていう。
ね、多分同じ頃に僕もゲーム雑誌は買ってたんですけど、
ええ、
僕はその頃電撃スーパーファミコン派閥やったので、
その頃と言ってもやっぱりちょっとずれてますね。
ずれてますかね。
もっとズバリファミコン世代、ファミコンの時代ですね。
あ
そうそうそう。ファミマガとか出てきかねないわけですけども。う
ん、なるほど、なるほど。
まあこれも脱線するんで置いといて。
置いといて。
はい。
う
ん。まあただこの映画の方では、その直接その知り合いである可能性が低いので、まあそういう、まあクソだみたいな見方がこう簡単にされてるわけですよね。
うんうん、
うん、うん。で、まあそういう言い方されるとやっぱりその制作側としてはやはり傷つく部分もあるし、
うん。
まあ傷つかないまでも何も得るところがないから、であればもうちょっとちゃんと、した言い方をしてくれっていうようなことを言ってるんだとすれば、
うん、
ただ結局同じ話で、
うん、
この映画業界にしてもそのボードゲーム業界ってものにしても、
うん、
その自分、まあクリエイターですよ、クリエイターがこう、うん、自分たちの作ったものに対して何かこうあんまりきついこと言わないでって言ってるか、あるいはその周辺の人が、
うん、
きついこと言うと傷つくからやめようぜって、頑張ってるんだから、うん、みんなで盛り立てて行こうぜって、傷つけないようにしようぜっていうふうに思ってるみたいな、そういうところが透けて見えるじゃないですか。
透けて見えますしね、だからなんかな、うん、こう波風立たないようにものを言い合っていくのがいいことなんですよ、みたいな。
うん。
なんですか？和を持って尊しとなす的なやつ。
うん。でもそうじゃないですよね。
うん、そう。いや、だって、和を持って尊しとなすって言ってた時って、
うん。
みんな和をもって尊しとなさなかったから聖徳太子は言ったわけですよ。
そうですよ。ちょっと侮辱されたらば即切り殺すぐらいのそういう時代ですよ。
そうそうそうそうそうそう。で、和をもって尊しとなすと言って言って言い続けて千数百年経って今、ここまで持ってきただけの話であって。
そうそうそう。
うん、それもうすでにみんなに染みついてるだけの話で、まあ、それを価値観とするのは、よしわしで言うと、まあ仕方のないことやとは思いますけど、
うん、
押し付けられてもっていう話ですよね。
そうですよ。昔からずっとだったわけでもないし、
うん、
だからそれに対してどうにかしようと思ったらば、
うん、
その本来はそのクリエイターがですよ、
うん、
そういう批判に耐えうる、そのまあ批判をそもそも、うん、そういうつまらない批判を呼ばないようなクオリティの作品を作った後でなんか言うべきですよね。
うんうんうんうんうん。
だから、もし、自分にやりきったのだと、いうことであれば、うん、それがダメだったというふうに言われたのであれば、もうそれは受け止めるしかないじゃないですか。自分ができるベストを尽くした上で、
うん、
なおそれが人に届かなかったのであれば、
うん、
でそれを受け取る側の理解力不足みたいな取り方をしたらば、本当に格好悪い話になりますよね。
うんうんうんうんうん。あと何かな、not for me っていう英語に若干そういうものを込めてしまう気持ち悪さ。うん、
あ、やっぱぼかしてますよね。
あ、
そうそう。これもあの、俺には向かなかったって、俺はつまんなかったっていうのと一緒じゃないですか。
うん、なんか責任回避。
そうそうそうそう。
英語にすることによって、
うん、
その辺の意味合いを和らげてるんですよとか、
うん、
なんていうかな、ちょっとあの届かないところから石投げてるというか、うん、痛くない石にしましたよみたいな、そういういやらしさ。
うんうん。
撃っていいのは撃たれる覚悟のあるものだけだみたいな話からすると、はいはいはい、お前卑怯者やなっていう話ですよね。
うんうん。
うん。
意識高い系っぽいですよね。
その辺は。だから僕はだってあの人に対してこんなしょうもないラジオをするんやったら死ねって言うじゃないですか。
はいはいはい。
うん。僕同じこと言われてもまあしゃあないなって思いますもん。
うん。
うん。まあ、へとも思わないですけど。
はいはいはい。まあ、それはね、言ってる以上は言われたってしょうがないし。
そう、そう、桜川マキシム聞いたけども、なんやこれ、死ねって言われたら、うっせえ、バーカ、バーカって言えますけど。
うん。そこでね、自信がないものづくりをしてる人は、折れてやめちゃうわけですよ、
うん。そうなんですよ。僕だって桜川マキシム面白いと思ってやってますから。
うんうんうん。こんな素晴らしい番組はないですよ。
ないです。
僕も大好きで、必ず一回配信されると一回は聞いてますよ。
普通や。うん、そう。いや、だからその辺の気持ち悪さがすごいなと。
うん。
いうのと、もう一つ思うのは、はいはい、あの、not for me って、僕もその、エリカさんに今回言われて not for me って言うてる人の意見なんかも目にしたわけですけど、
はいはいはい。
海外なんかでも not for me みたいな言い方を普通にやってるんだから何がおかしいんですかみたいな言い方する人いますけど、
うん。
うん。絶対アメリカ人とか、not for me っていうのに対して込めてる意味合い違うやろって思うんですよ。
うんうん。
これは俺宛に作られたものでもないからな、みたいな。あの、もっとちゃんとしたもの作れよ、みたいな意味合いで言ってるやつもいますし。
うんうん。
うん。その辺はね、多分ね、向こうの方がね、激しく石投げ合ってますよ。
うん、あの、そこは明らかに石表示はしてるわけですよ。
うん。
なんだったかな、この間見たのが、
うん。
英文をその翻訳するっていうので、その例文の中で、
うん。
そこに、最後に至るまでは、結構一対一の関係で、うん、今晩、
うん、
宴会があるんだけども、
うん、
来るみたいなそういう翻訳してるんですけども、最後にあの日本語の文章が行けたら行くわになってるんだけども、
うんうん、
そこであの英文の方がノーっていう風にはっきり言ってるっていうのがあって、まあでも実際それそういう意味じゃないですか。そういう風にオブラートに包んでるけども、
うん、
でもその英語的な言い方をすればそういう風にはっきりくっきり。意思を表示することになるわけで、だから not for me っていうのも、そんなぼんやりしたオブラートに包んだ言い方では実際ないわけですよね。その向こうの人がそういう言い方をしてるって言ったとしても。
うん、ね、あの、やっぱ向こうでもあの、うやうやしい言い方みたいなんてあったりするじゃないですか。
はいはいはい。まあ、あの、うん、尊敬語みたいなのもありますしね。
うじゅうとかね。
マイマジェスティとかですね、マイオネスティとかそういう風に高貴な人に対する言葉とか名前言わないとか言うとか使わないとかなんかそういうのもあるわけじゃないですか。
ありますあります。うん。うん、でその辺で行くとね、果たしてね、
はいはい。
not for me という言い方もありですっていう擁護してる人が、
はいはい、
ちゃんと英語の文脈まで読み取れた上で言ってまっかっていうのがね。
うん。よくわかんなくなってるからいいんじゃないっていうぐらいの感じなのかななんて、思えてきますけどもね。実際どうなんですかね。
なんかあの、悪意があってやってるわけじゃないからいいじゃないですか。
うん。
みたいな。 それこそまたね、なんかそういう押し付けみたいなものがね、気色悪いなと
うん、
思ったりしますけど。
そう。あの、うん、まあ、大体今日は僕、そのノットホミっていう表現が気持ち悪いですよというのが言いたかったのと、うん、で、それでそんな言い方がまかり通ってる業界っていうのは実に閉鎖的で嫌ですねっていうのと、
うん、
を言いたかったんですけども、まあ、そこにその映画業界もでも、ね、もっとビッグバジェットな業界なんだけども、結構似たような感じなんだなっていうふうに、思ってですね。
うんうん、いや、なんか会社とかにも共通するもんある気しますけどね。
日本社会は大丈夫なのかと、ぶち上げておきましょうか。
いや、良くないっていう。
まあ、せめてですね、そんな中でも、
うん、
はっきりと、つまらなかったら、つまらなかったというふうに、言って構わないネットラジオがあったらいいじゃないですか。
そうですね。
そんな、つまらなかったっていう感想は、
うん。あ、なるほど。
ここで自然に。
あ、ぼーっとしていた。
メールアドレスが入るわけですよ。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまで。
クソだって。最低だ、つまらなかったって、
うん、
いう感想をバンバン書いたらいいんじゃないかなって。
そう、そしたら僕からのリプライとしてですね。
はい、はい。
どこがどうっていうのが来ますから。
いいですね。そのパーソナリティの人と気軽にコミュニケーションを取れる感じが。
うん、そうでしょう。
ええ。
向きになってちゃんとやり取りしますよ。ので。
はい。
はい。
ぜひ、まあ、
はい。
工作になりたいよっていう、そういう前向きなメッセージから。
そうですね。そういったものまで広く、受け付けておりますということで一つ。
よろしくお願いします。
あーはっはっはよまよいカレー好き悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。